2019年9月1日です。
17節の善を行って苦しむ方が悪を行って苦しむよりは良いという問いかけに対して、私たちはどのように答えることができるでしょうか。あるいはこの言葉を聞いて皆さんはどうお感じになるでしょうか。全くその通りだと、ふむふむと言うことができるかもしれません。同じ苦しむという行為であるなら、悪による苦しみではなく、善、良いことにおいて不当にも苦しみを受けた方が良いということです。大きな犯罪を犯した人が警察の手を逃れて、何年も何年も物音一つにビクビクしながら恐怖に震え怯えて苦しむということがあるとすれば、もしかしたらそれが悪を犯したことによる苦しみになるのかもしれません。例えばキリストの十字架において悪による苦しみとは、キリストを殺害したローマ兵やユダヤの祭司長たちが、ナザレのイエスがメシア・キリストであったということを後から知って、自分たちの犯した罪に気づき、ああ、悪かったと、申し訳なかったと、そうやって罪に苛まれ、心を痛め、そして自らの寿命を終えるまで苦しんで、過ごした。と、もしそういうことであるならば、まあ、どうお思いになるでしょうか。そうであってほしい。そういう、罪を犯した人が後からしっぺ返しを、後から苦しむということで、悪を犯したということの帳尻をなんとなく私たちは合わせたいと思う心がどこかにあるのかなと思うんです。つまり悪を行う人は行ったその悪に対して後から苦しむ、そしてその苦しみは何よりも深くつらいものになると、悪を犯さなかった人たちはそういうストーリー展開で思いたがる、そういう欲求を私たちはどこかで持つ。悪人は苦しんでほしいともしかしたら思うのかもしれない。悪を犯した者が苦しまないでのうのうと生きるということがもしあれば、私たちは心のどこかで納得がいかないし、そう思いたくないという思いが働いてしまう。そういうことはありませんでしょうか。まあ、私の性格が悪いからそう思うのかもしれませんけど、皆さんの中にももしかしたらそういう思いがあるのだとすれば、じゃあ善を行うということと悪を行うということ、そしてその後私たちはどう考えるのでしょう。じゃあ実際の悪というのがどういうものなのか、あまりふっと思いつかないのですが、そして、大変卑近な良い例えではないということかもしれませんけれども、身近なところで言えば、本当に憎むべき悪といえば何かなとふっと思うんですね。振り込め詐欺、やっぱりもう私はどうしてももう憎まざるを得ない。はっきりと言うと、なんでこんなことをするんだと、まあ、そういう詐欺グループをふっと、巧みな組織を持って人を騙してお金をぶんどると、ひどいグループです。もうあれがもう今日本にある悪の一番もう最たるもんではないのかと、まあそんなことを思ってしまったりもするわけです。であのグループ、巧みな組織を持ち、互いに素性を明かさない、騙す人、お金を受け取る人、それぞれの役目がある。スマホなどのガラケーなどでのやり取りだけをして、お互いに密な関係を持たず、もし捕まったらトカゲの尻尾切りをして、首謀者は捕まらないような組織を作っている。当然その大元締めになる首謀者は、反社会的勢力、 いわゆる反社と呼ばれるような人たち、暴力団、半グレなどと呼ばれるような人たちが、善良な市民から、そのなけなしの貯金、一生懸命貯めた年金をぶんどるわけです。で、私たちはこの聖書の箇所を読みながら思うんです。悪を行って苦しむということがあってほしいと。この犯罪者たちに怒ればいいな、しっぺ返しがあればいいなと、完全懲悪的なことをなんとなく思ってしまうんです。実際にあの人たちは苦しんで生きるんだ。苦しむ人たちが、善良な人たちがいるんだから、悪を行ったのはもっと苦しむはずだと。両親の呵責に耐えきれず、もう自分が生きていくのも辛くなる、その苦しみを死ぬまでそう思ってしまう。いや、私だけかもしれませんけれども。しかし、じゃあ実際はどうなのかといったときに、そうでもないようですね。彼らは善良な市民からお金をむしり取ることを正義であるとなんとなく思っているらしく、そういう思想を自分自身の中に植え付けている。そういう論理の中で自らを文字通りマインドコントロールするんです。自分たちはお金を回す、タンス預金を日本の経済の中に回している、経済活動をしているんだって本当に言うらしいんです。開いた口も塞がりません。しかし、もしそうなのだとすれば、私たちが思っているストーリー展開、願望はなくなってしまうのです。悪人は苦しんで生きるんじゃないんです。まあ、そういう人もいるとは思いますが、悪人は苦しまないで、自分の悪にも気づかず、そしてその悪をあたかも善であるかのように思い込んで死んでいく、生き続けていく、そういう現実が目の前にある。私たちの願い、悪人は自らの罪の意識に苛まれるという私たちの願いは、淡くも崩れ去るのです。そういう正当化、悪の正当化をし、そしてのうのうと罪に罪を重ねて生きていくというのが罪の現実だとするならば、今日与えられた箇所はどう響くんでしょう。悪を行う者がその悪によって苦しむということ自体、私たちがそうであってほしいというストーリー展開を、その願望を何か聖書や神様の言葉に投影しようとしているのではないか、そうであってほしいという願望が何か実現してほしいと思って、完全懲悪であってほしい、正しく生きている人が正しく死んでいけるような、そういう世界であってほしいと何かどっかで思っているんじゃないか。このことに関して聖書は何と言ってるでしょうか。非常に面白い箇所があります。詩編の73編、悪人が栄え、悪人は悔い改めないということが書いています。73編、ちょっと長いですが読んでみます。アサフの詩、神はイスラエルに対して、心の清い人に対して恵み深い。それなのに私は危うく足を滑らせ、一歩一歩を踏み誤りそうになっていた。神に逆らう者の安泰を見て、私はおごる者を羨んだ。死ぬまで彼らは苦しみを知らず、体も肥えている。誰にもあるロークすら彼らにはない。誰もがかかる病も彼らには触れない。傲慢は首飾りとなり、不法は衣となって彼らを包む。目は死亡の中から見回し、心には悪巧みがあふれる。彼らは侮り、災いをもたらそうと定め、高く構え暴力を振るおうと定める。口を天に置き、舌は地を行く。民がここに戻っても水を見つけることはできないであろう。そして彼らは言う、神が何を知っていようか、意図高き神にどのような知識があろうか。見よ、これが神に逆らう者、とこしえに安穏で財を成していく。こう書いてるんです。もうびっくりしてしまう。いや、びっくりじゃないんです。 これがもしかしたら悪の現実なのかもしれないんです。見よ、これが神に逆らうもの、とこしえに安穏で財を成していくという。そういう時、私たちはこの完全懲悪であってほしいという世の中の現実と理想とのギャップ、これにと思ってしまう。非常に強烈な聖書の描写。悪人が改心せず、神をも恐れぬ発言と態度を繰り返しながらも安穏と財を成していくのだという、この世で繁栄していく、これが現実だと語る。詩編のこの73編の詩人はそのように語るんです。多分彼は本当に、あるいは彼女は本当に苦しんだんでしょう。そしてそれを目の前で見たんでしょう。その苦しみの世の現実を見たんでしょう。そういう時に私たちはどう考えればいいのか。でこの現実に対して今日の箇所のペトロは、あるいはペトロと言われているこの作者は、手紙の著者は、ノアの箱舟の出来事を例に挙げて19節から20節でこのように語っています。19節、そして霊においてキリストは囚われていた霊たちのところへ行って宣教されました。この霊たちはノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられたのに従わなかったものです。この箱舟に乗り込んだ数人、すなわち8人だけが水の中を通って救われましたと、まあ、このように書かれています。すごく面白いですね。洗礼の、なぜ洗礼をするのかというその原因端をここに持ってきてるんですね。非常に面白い。ノアが洪水をも生き延びたように、私たちは水の中を通ってバプティズをして、沈んでそれで生きるのだという、そういう解釈をしているんです。初期キリスト教のまだ形成期にあった、そういう考え方だなと思いながら、すごく面白いなと思うんです。しかし問題はもう少し、今日注目したいのはそういうところではなくて、私たちはこの罪ある者がどう救われるのかという、それが書かれているというところに注目したい。ノアの洪水の出来事で救われたというのはノア、そして、セム、ハム、ヤフェトです。セム、ハム、ヤフェトと昔言いましたね、口語訳でセム、ハム、ヤフェト、この4人とその伴侶4名で、すなわち合計8名だという、そういう計算でしょう。そして他の人たちはどうしたのか、箱舟を作っている時にみんなどうしたんでしょう。嘲笑ったんです。何やってんだお前たちはと、ノア一家をバカにし嘲笑い、終わりの時まで自分たちが何を笑ってるのか、何をバカにしているのかわからないまま洪水に遭ってしまった、滅んでいった、それがノアの箱舟の話であるという前提でペトロは語ります。そしてペトロはこの面白い聖書解釈をする。まず洗礼のこと、そしてもう一つは神の言葉から離れた罪人たちが、悪人と言い換えていいのかどうか分かりませんが、あえてここで言い換えましょう。この悪人たちが、神に反論した悪人たち、神の言葉に従おうとしなかった、しかもさらにバカにまでして罵倒し嘲笑ったこの悪人たちが、霊として救われることなくさまよっているような、そういう書き方がされている。なんか面白いです。日本人の死生観に近い、霊がさまよう、なんか怪談話を聞いているような感じもいたします。死んだ者が漂いうごめいているわかりません、どういうイメージなのか私はもうここまではいけませんけれども、しかしもしペトロがそのように言っているのだということを受け入れたとして、じゃあそういうかつて地上で悪を行った者たちがどうなるのかといったら、滅びていくのではなくて、悪を行い続けて罵倒して善人たちをバカにして嘲笑って死んでいったこういう者たちが、しかし 死の後、死者になってからも神の言葉を受けようと宣教されるということが書かれている。 非常に不思議な箇所です。大変面白い発言です。死んだものに宣教するというのは、なんか私たちのこれまでの信仰理解ではあまり思い描けないのですが、あるいは死後の世界というような言葉を聞いたときに、なんとなくしっくりこないのですが、しかし少なくともペトロはそのような形で言っている。死んだ後も、死んだ罪人たちがいつもいつも神様の方を向くためにアプローチされているということです。私たちは永遠の命と共にあり、死んだ後も神と共にあり、天国と共にあると理解しているので、そうでない人たちが霊となって宣教されるというのはちょっと理解には苦しみますが、しかしまあペトロはそのように言っているわけですね。天国の在り方、天国というのはこういう場所なんだ、あるいは死んだ後も私たちは神様のアプローチを受けるんだということ、まあ、キリストのアプローチを受けていくということです。善と悪の問題はここに多少なりとも解決の糸口を見るのかもしれない。先ほど言いましたように、悪人というのは結構本格的に悪人の場合もあって、自分が悪を行っているという自覚のないままに生き、そして死んでいく。そしてそこには残念なことに良心の呵責もなく、悪を行っているという実感すらもないまま、私は善人であると思い込みながらのうのうと生きているという現実がある。ノアの箱舟、ノアの洪水の物語で言うならば、ノアを嘲笑いバカにして死んでいった多くの罪人、多くの悪人たちがそこにいる。彼らは最後まで改心することなく、そして死んでいくのだ。けれども主はその悪をそのままにされないということです。悪を悪のまま、この世ではまあ残念なことに放置されましたが、しかしその後もキリストはアプローチしていくのだという、非常に面白い箇所です。私たちは悪人に、良識ある悪人として、我々の願うストーリー、我々の願望通りに劇的な改心をしてもらいたいと願うのです。それはあたかもあのパウロが極めて右寄りな、あのファリサイ派であったパウロが改心したように、劇的に悪人が改心するというようなストーリーを求める。ああバカだった、あの時の自分はバカだったと、あの時はどうかしていたという、自分が180度展開される改心を持ってもらいたいと思う。しかしそうではない、悪人の現実というのはそうではないとするならば、キリストは、あるいは神様は、その悪人には何の働きもされなかったのか、がっかりしてしまう。でもそうじゃないんだと、今日の箇所はそうじゃないのだという、このギャップをどう埋めてくれるのかというようなことに、私たちの主が、まあ、そこに触れてくださるということなのです。黄泉に下られたキリストは、そこで悪人に宣教するんだと。御言葉に聞かなかった者たちに御言葉の宣教を死んだ後も行うんだという、非常に面白い。そしてペトロは18節で次のように言います。キリストも罪のためにただ一度苦しまれました。正しい方が正しくない者たちのために苦しまれたのです。あなた方を神のもとへ導くためです。キリストは肉では死に渡されましたが、霊では生きるものとされたのです。つまりキリストが十字架で死なれたのは、正しくない者たちを導くためであった、正しくない者をも導くためであったということです。正しくない者を導くというのは、今生きている者とすでに死んだ者、改心せずに世を去った者のすべてを導くために、その正しくないものを正しいところへと導こうとする十字架であったと。十字架は現世的な、この世的なものではないのだということを言ってるんでしょう。この世で起こる、 この世の喜び悲しみの中だけに作用するものではなくて、私たちの命あるいは根源的な存在というものすべてにアプローチされる、それが十字架の恵みであるということなのだということです。そのために主は十字架で死に、そして黄泉に下られたと。このような御言葉を聞く私たちは、じゃあどうすればいいのか、最初の質問に立ち返るのです。私たちは善を行って苦しむ方が良いのか、悪を行って苦しむ方が良いのかという二択。その答えは迷うことなく善を行うものでありたいという答えに行き着くわけですが、善を行うということは決して割の合わない損をするということではないのです。バカを見るということでもないのです。悪を行う者がたとえのうのうとこの世を生き続けたとしても、それであったとしても私たちはいつもいつも主に向かって歩みたいと。だとしても私たちは騙されたとしても、まあそれはちょっと言い過ぎかもしれませんが、しかしそれでも善でありたい、キリストの善と共にありたいと思うのです。でそのことが箴言の16章の7節で、8節も読みたかったので、7、8と読ませていただきました。先ほどこう書かれていました。主に喜ばれる道を歩む人を主は敵と和解させてくださる。稼ぎが多くても正義に反するよりはわずかなもので恵みの技をする方が幸いと、こう書かれている。神を信じる者は善を行う者、神の正義に従う者でありたい。キリストが神の善であり続けたように、悪の嘲笑いを受けながらも真摯に命に生き、死に取り組み、善であろうと最後まで貫いたキリストの姿を私たちは知っています。そしてこのキリストの姿をヘブル書の12章の1節は2節はこのように語ります。こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながらと。私たちは罪を見て生きるのではなく、キリストの善、キリストの許し、愛、慈しみを持ってそれを見つめて歩む、この地上の生涯を忍耐強く走り抜く民であります。いかなる悪がはびこったとしても、そしてその悪がこの世で繁栄したとしても、我々は善を行うこと、善を行い続けること、そこに苦しみがあってもそれでも善であって、善であろうと生きること、それがキリストであったのであれば、そこに救われた私たちであるならば善を行い続ける。じゃあ善って何なの？それは私たち一人一人が生活の中で考え、また歩みの中で示されていくことです。悪とは何なのか、善とは何なのか、ここでは二元論的です。でも善と悪の間もあります。グレーなところがあります。私たちはどこに位置するのか、この考え、この場面では私たちは何なのか、いつもいつもそれを考えながら、そしてその中でキリストが求める善を行って苦しむ方が良いと言われた、そこに生きるためには私たちはどういう立場を取り、またどういう発言をし、どうやって人を愛し、そしてどうやって接していくのか、どう生きていくのかということがこの世で求められているのではないでしょうか。それがキリストにある平和を作っていくことだと思います。同じ喜び、同じ苦しみ、同じ平安を受けるとするならば、悪を行って喜ぶよりも善を行って主と共に喜ぶ方が良い。今日の箇所はそのように私たちに伝えています。祈りましょう。御在天の父なる御神、主の日の礼拝が与えられ心から感謝いたします。ペテロの手紙1から御言葉に聞きました。私たちの目に神の御目にある善と悪が目の前にあります。またその中間的な善とも悪とも判断できない私たちも厳しい難しい局面にも見舞われます。 しかしいつも御言葉に聞き続け、常に主の御心を問い、私たちの願望ではなく神の善、神の義、それを自ら判断し神に導かれて行うものでありますよ。私たち一人一人の知恵は浅はかですが、あなたの導きを信じて一心に受けるものとさせてください。これらの感謝と願いと主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌412番。